今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、ビットコインの未来とフィルターバブルという話をしたいと思います。フィルターバブルという言葉がなんかまだ口からポッと出ないんですけど、何の話かというと、僕はビットコインが好きなんですね。で、ビットコインストーリー、サトシ・ナカモト、ホワイトペーパーとか、ブロックチェーン、クリプト、NFT、とにかくそのあたりがもう好きなんです。ワクワクするんですよね。テクノロジー、新しいテクノロジーっていうところ、そして今後 AI とどういうふうにこう、ブロックチェーン技術ってものが繋がっていくんだろうかっていうものもそうだし、あとは、単純に自分のその、資産運用、自分のお金をこう、増やしていくっていうところでも、そのクリプトというものの可能性っていうのはもちろんその投資対象としても見ている。ともすると 時としてはこう投機的なね、一日でこう、利益をバーンと出せるような可能性。今はなかなかあんまりそういうクリプトとか NFT バブルみたいな感じではそこまでないからね。その確率というか角度っていうのは低いんだけど、あとは単純に自分自身が、一人の表現者として自分のそのアートですね、デジタルアートというものをこう追求表現をしていくっていう上で、そのブロックチェーンを活用することによって自分の作品をこう、ともするとその世界中の人に見てもらえるチャンスというか、手に取ってもらえるチャンスってものをこう作っていける、そういうところに僕はこのクリプトブロックチェーン、そしてWeb3 という、思想、僕 自体別にそんなにね、特に別に今のこの国に対してどうのこうのとか、今の社会に対して、意見があるみたいな、そんなに強い何かがあるわけではないけれども、このクリプト匿名性とか、あとはその中央管理者がいないっていうような世界観に、どこかこうワクワクするっていうところがあるんでしょうね。で、そんな中で、今週は特にずっと自分が深掘って、それこそ TwitterX の毎朝、スペースでね、喋っていた内容っていうのが、僕はその特にビットコインって言ってもその BSV というチェーンが好きなんですね。ビットコインサトシビジョンっていう、あんまりというかほぼ知られてないこのスタイフのね、前向きファインダーチャンネルを聞いてくださっている方は何度か僕が話しているので、ご存知、耳にしたことあると思うんですけど、一般的には知られてないでしょうね。ビットコインって言ったら BTC のことを、みんな多くの方はそれをイコール、ビットコインイコール BTC っていうふうに、認識があると思います。デジタルゴールドとして、今そのね、アメリカの準備金とかそういう他の国も、そのビットコインを使っていけるようにとか、それこそマイクロストラテジーみたいな会社、ひたすらビットコイン BTC を買っていってる会社とか、国内でもメタプラネットとかね、あとはいわゆる医療系の、ブランドっていうのかな、アナップなんかもそのビットコインをこう会社として買っていくみたいな、本当にそういうある意味でマス化されていく感じのされていってる、ビットコインっていうのが BTC である。で、一方でそのビットコイン BTC から派生したチェーンっていうものも複数あるんですよね。で、その中でサトシ・ナカモトが、ホワイトペーパーで書いていたようなビットコインの形を取り戻そう、復元しようっていう風な、ある意味こうコンセプトで立ち上がったのが BSV チェーン、ビットコインサトシビジョンって、ちょっと中二病こじらせたような名前ですけど、そういうチェーンがあって、で、今の時点でどういうことって思った方ね、いらっしゃるかもしれないけど、その、ブロックチェーンっていうのは、途中でこう仕様が変更されたりとかともすると、それによって、ハードフォークって言って、その、別の分岐、別のモデルっていうのかな、別のチェーンになっていくみたいなこともあるんですよね。で、そんな中で、現状の BTC、デジタルゴールドとされている BTC、ビットコインっていうのは、一番最初の、初期のビットコインの形から、いろいろこう設定が変更されてるんですよね。細かいところは省きますけど。そう。で、そういうのがあって、ある見方によっては、初期のビットコイン、と形が変わってしまった今の BTC は、だから、ともするとそれってビットコインなのかなみたいな風に考える人たちもいるんですね。っていう人たちが、集まって、作ったものがその BTC ビットコインから派生したビットコインサトシビジョンという初期のビットコインのブロックチェーンとしての、形モデルを復元しようっていうものですね。そうで、僕はその BSV がいろんな理由があって、好きで使ってってるんです、ブロックチェーンとしてすごく実用性が高くって、早くって安くってで大容量で、で僕がすごく好きなそのフルオンチェーンという全てのデータがその特定のチェーンに記録されているという、そういったものが BSV チェーンで、でその BSV チェーンが、じゃあ果たして勝ち筋はあるのかと。だって今ビットコインで言ったら BTC のことをみんな言うよBSV を想起する人はいないよみたいな中で、どこに勝ち筋があるんだろうなっていうようなことを考えていったときに、 大きな転換点、パラダイムシフトが起こらない限り、まあ BSV の方に人がより注目するっていうのは、まあちょっと考えづらいかなっていうのは、 BSV チェーン、 BSV コミュニティにどっぷりな自分も、それはなんかある意味客観視できてる。だけど僕自身の挑戦っていうのが成立してるから、 NFT クリエイターとしての活動なんかもまあ別に成立しているから、別にまあそれはそれでその規模でもういいかなってことは思ったりもしつつ、だけどやっぱり自分がね選んだもの、自分が好きなものがまあ選ばれていく、うん、他の人たちにも評価されていってほしいっていうのはまあみんな思いますよね。つまりその例えばよく例える話で言うと、自分の推しのアイドルとか推しのまあそうねアーティストさん、うん、まあ音楽系のねアーティストさんなんかがいた時に、最初はまだ応援してる人たちが少ない、だけどいやこれは可能性がある、すごく、素晴らしいいいね、ものを持っている、で応援している、うん、最初は少数なんだけど、だんだんこう認知されていって、で例えばこうじゃあメジャーデビューしてとか、あのもうテレビにバンバン出るようになってみたいな、で国民的に認知されていってみたいな、うん、である程度のラインまではすごくこう周りにもその良さみたいなものを伝えたいし、伝わっていくと嬉しいんだけど、ある一定のラインを超えるとちょっと寂しくなってくるみたいな、ありますよね。でもう超有名になっちゃったら、もうなんか自分がね、あの押すにはもういいかなっていう気持ちになっちゃうみたいな、よくあるあのパターン。まあ、あんな感覚で言うと、自分の選んだ BSV チェーンってものが、まあ他の人たちにも評価されてほしいなっていうのは当然ある。うん、そりゃそうだよね。みんな自分が選んだものが、やっぱり他の人から見ても正解だったって、やっぱりどちらかといえばね、そう思ってほしいし、もちろんそうじゃなくたっていいんだろうけど、本当はね、自分がそれがいいと思ってれば、それでいいはずなんだけど、やっぱりどうしても他者評価というか、ね、社会の評価みたいなものは見ちゃうよね。っていう中で、じゃあ BSV の勝ち筋どこにあるんだろうかって言った時に、いわゆるそのデジタルゴールド的な人間が抱く共同幻想、ナラティブみたいなところでの勝ち筋はちょっとまあ難しいなと。今このタイミングで初期のビットコインの形なんです BSV は、つまりオリジナルのビットコインは BSV なんですみたいな、そういうナラティブは多くの人たちは求めてない。それよりもデジタルゴールドとしての価値が上がっていくことの方を大半の人はまあ求めてるよね、っていうようなところは僕もまあ客観視はしていて、じゃあどこに勝ち筋があるかなっていうと、その AI 時代に突入したとして、その AI がブロックチェーンを使っていくみたいに、主語が人間から AI に変わった時に選んでいくブロックチェーンっていうのは変わるんじゃないかって、まあこれは仮説の部分もあるけどっていった時に、そのつまり初期のビットコインの形である BSV チェーンっていうのは選択されるチェーンの一つになりうるんじゃないかななんて話をこう今週ずっとしていて、でともすると僕は BSV 推しだから、 BSV チェーンがその時に選ばれるチェーンであるぐらいな感じで、僕はずっとこう、まあ、話をしたりだとか、いろいろと情報を集めていたんだけど、ふとね、いやこれって絶対偏ってるはずだよなって思って、そうそう、自分のつまり都合のいいように自分の考えっていうものをこう正当化していくような情報ばかり集めている、まさに確証バイアスみたいな状態に陥ってるよなってことを、まあ途中で気づき、であとエコーチェンバーっていう、特定のその例えば SNS とかコミュニティの中で同じようなテーマばかり話していることによって、それが繰り返されることによって、それがあたかもこう大正解のように、思えてしまうっていう、だからこのエコーチェンバーっていうものが環境的な要因、そして確証バイアスって人間の心が誰しもがそういうものがあるその心理的な要因、これがまあ重なり合ったそのフィルターバブルという、まさにその泡の中にいるような感覚だから、もう外の世界が見えなくなっちゃうみたいなね、まさにそういう感覚に陥っていたなと思って、今日今朝のスペースでは、自分がフィルターバブルの中にいるということを一旦意識して一回出てみて、でちょっとこう今週の話を俯瞰してみて、まあ結論、どのブロックチェーンがどう選ばれていくか、つまりどのブロックチェーンが勝つかみたいなのはわからないし、ともするとやっぱり選択の話で、このブロックチェーンだけが勝ちますみたいなことじゃなくって、やっぱり場面場面によって選択していく、なぜならブロックチェーンはあくまでも手段だからっていうところ、それは人によって目指すものが違う、目的ゴールが違うっていうような話とつながっていくのでね、まあだから本当に自分が良いと思うものを選択していけばいいっていう話だけど、まあその自分が選んだものが他の人にもね、評価されたいなっていう、まあ気持ちはありながら、まあそういう自分と向き合っていく、みんなそういう確証バイアスみたいな、そしてそのフィルターバブルに陥ってしまうってことはあるよねって話を今日はさせていただきました。ということで、お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。